皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は12月の18日月曜日ですね。いよいよ週末にはもうクリスマスイブ、週明けでクリスマスと、なってしまいますが、皆さんは何か、予定計画があるんでしょうか。僕の方はですね、全く計画が立ててないですね。家族で、どこか出かけると、思いますが、皆さんの方はいかがお過ごしになるんでしょうか。今回のポッドキャストなんですが、まずはお知らせからいきたいと思います。2018年ですね、ロサンゼルスで春のダンスキャンプを開催します。で、期間なんですが、3月26日月曜日に日本を出発して、4月6日金曜日に日本に戻ってくる12日間のプログラムになっています。で、プログラムの対象なんですが、ダンスキャンプはですね、高校生以上が対象のプログラムとなっていて、期間中ですね、プログラム中現地で、ミレニアム、デビー、ムーブメント、この3つのダンススタジオに通うことができます。で、それぞれのスタジオでレッスンを受けるんですが、滞在方法は学生寮の4人部屋の自炊と、なっています。で、この学生寮ですね、スタジオの近くにあって移動がとても便利です。ミレニアム、デビー、ムーブメント3つのスタジオはノースハリウッドという町にあるんですが、この学生寮もノースハリウッドにあって、ムーブメントまでは歩いて行けますね。歩いて10分ぐらいで行けます。で、デビーと、ミレニアムはそれぞれバスと電車に乗って移動するんですが、徒歩と、バス電車でだいたいどちらも25分ぐらいで着くことができます。で、すごく移動が便利なので、その学生寮をほとんどダンス留学生が滞在しています。なので、春のダンスキャンプのプログラムの参加者以外に、通常の、ダンス留学プログラムがあるんですが、そのプログラムで滞在している留学生もいます。それこそ1年間のダンス留学でそこに滞在していたりだとか、3ヶ月のダンス留学だとか、1週間の短期のダンス留学であったりだとか、皆さんそれぞれなんですが、ほとんどダンス留学生の寮になっています。で、ダンス留学生なんですが、ほとんど日本人です。なので、この学生寮を滞在すると、ルームメイトであったり寮生で友達になる人はほとんどがダンス留学生で、ほとんどが日本人というふうになります。で、ちょっと、せっかくアメリカなのに英語を使う環境ではないんですが、その代わり全員が、ほとんど全員がですね、ダンス留学生なので、ダンスの例えばレッスンの情報交換だったり、それこそレッスン着はどこで買って安いとか売ってるよとか、で、一番いいのは一緒にダンススタジオに行って、一緒にダンススタジオに帰ってこれる、先輩ダンス留学生がいるってことですね。そのプログラムに参加すれば、参加者同士で仲良くもなるんですが、もともとダンス留学している先輩留学生と仲良くなれば、ちょっと移動が不安だなという時でも、その先輩留学生と、でもそれこそみんなで一緒にミレニアムに行って、たとえ受けるレッスンが違ったとしても、帰り、フロントでじゃあ、4時に待ち合わせねって言って、で、4時にまたみんなで一緒に帰ってくるということができるのがすごく安心ですね。で、そうやって日本人が多い、学生寮なので、そこの寮長も日本人になってます。寮長がいるので、何か分かんないことであったり、困ったことですね、留学生活全般のことで、何か分からないことがあれば寮長に相談ができますし、寮長は日本人ですので、その言葉の心配はなく、相談することができます。で、寮の周りも結構充実してまして、基本的にロサンゼルスは車社会なので、ちょっと買い物行くっていうのでもすぐ車に乗って、で、実際その車に乗らないといけない距離だったりもするんですが、この学生寮の周りにはもうちょっと大きい大型スーパーマーケットがあって、あと薬局もあるし、レストランもあるし、銀行もあって、あとサブウェイとかもありますね。なので、これが全部徒歩圏内なので、すごく生活しやすい便利な場所の学生寮となってます。で、春のダンスキャンプですね、もうお問い合わせをいただいていて、あともうお申し込みもいただいています。 で、早めにお申し込みをいただけるとですね、早割キャンペーンというのをやっていて、サマーキャンプの費用から1万円引きでご案内しています。でこれが1月28日までにお申し込みをいただくと1万円引きとさせていただいてますので、もし興味があるようでしたら、お早めにお問い合わせください。で春のダンスキャンプなんですが、詳細はダンスキャンプ2018リビングアメリカというふうに検索していただくとページが出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい、お知らせは以上となります。で僕の近況なんですが、もうそのクリスマスが近くなってきて、イルミネーションがあったり、なんか街がなんて言いますかね、ちょっとこうそわそわしてくるというか、クリスマスっぽくなってくる、まあ、雰囲気ですよね。僕は結構好きなんですが、そういったちょっとこうホリデーシーズンの独特の雰囲気になってきてますね。でうち大きいコンドミニアムですね、日本でコンドミニアムって言って分かるんですかね、まあ、アパートですよねに住んでいるんですが、その隣人さんからみんなでパーティーやろうよっていうのでお呼びがかかって、でなんかハヌカパーティーですかね。でハヌカってなんだろうと思って、でまあおとといですかね、その隣人さんのとこに行って、そしたらまた他の隣人さんとか結構いっぱい集まってて、まあ、ご飯食べたりお話ししたりというので、まあ、結構楽しい時間を過ごしたんですが、まあ、そのハヌカっていうのがよく分からなくて、何なのと、まあ、その隣人さんに聞いたら、まあ、ユダヤ教ですね、11種の、まあ、クリスマスみたいなもんだということで、まあ、その11種はハヌカというのをまあお祝いするというので、まあ僕もロスに住んで4年ですかね。でまあそのね、ロサンゼルスだと、いろんな人種の人がいますよね。アジア人、白人、黒人で、国籍も、ヨーロッパの人、中近東の人、南米の人っていうふうに、まあ、いろいろいるので、当然宗教もすごくいろんな宗教がミックスされていて、で、まあ、ユダヤ教ですね、十一種はアメリカで何て言うんですか、かなりの力を持ってる宗教ですね。実際にユダヤ教がどうこうっていう教えがどうこうっていうよりも、その十一種ユダヤ教の人は超金持ちが多いので、実際の意味で資本主義的にアメリカの実権を握っている立場にいる人が多いんですね。例えばスピルバーグとかも11種ですし、その映画関係でも金融関係でもそういうトップに行くと結構11種が牛耳ってたりするんですね。で僕の11種に対するイメージはそれの程度だったので、そういうハヌカっていうのをやるっていうのを知らなくて、で面白いねみたいな話をしていたら、まあ、そこにいた、まあ、うちの隣人さんたちが、まあ、そのちょっと宗教の話になりまして、まあ、いたのがアメリカ人、あとはドイツ人と、タイ人、フランス人、あとフィリピン人もいましたね。であと僕ら日本人だったんですけれども、まあ、その宗教に対して、話になって、まあ、日本の話にもなったので、そんなにその宗教っていうふうに意識して生活はしてないと。なんかこう生活の一部で、まあ、元旦にお賽銭入れに行ったりだとか、まあ、お盆があったりだとか、宗教っていうよりも生活習慣みたいな文化の一部になってるんだみたいな話をして、そしたらですね、そのフランス人の、おばあちゃんだったんですけれども、創価学会なんですね。ですごくこう自分の宗教についていろいろ話をして、で他のどの国の人もそうなんですが、すごくその宗教しかりなんですけれども、みんな自分のアイデンティティがすごくはっきりしてるんですね。僕はドイツ系アメリカ人で、こういう文化で育って、こういう考え方を持っていてっていうような感じで、まあ、宗教についても話し合って、まあ、その後その文化ですね、それこそドイツ人であればきちっとしていると、まあ、オーガナイズって言い方してましたけれども、何事に対してもきちっと、取り組む姿勢があるみたいな、そういう生活習慣の話もしてですね、まあそれをなんかこう例え話を交えながらみんなで喋ってるのを聞いて、まあ、まだまだこうなんていうんですかね、文化に触れるというか、もう僕も結構長く住んでますが、まだまだ勉強させられるなと思うところはあります。だから実際やっぱり留学してみると、 そういういろんな人の考え方、もう文化が違う、価値観が違うっていうのが当たり前なので、日本のような、共通の価値観ですね、まあ、言ってみればすごく暗黙の了解が多いじゃないですか。こういう時はこうする、でそれが分かんないと空気が読めないであったりだとかいうのが全くない、その違うもの同士に違うことを前提に話してるっていうのはなかなか勉強になりますし、貴重な体験になるなと、今でもやっぱり、思ったっていうのが僕の近況になります。はい、それでは気温ですが、先週ですね、ロサンゼルスは暑かったですね。最高気温が28度あって、最低気温はぐっと下がって10度で涼しかったんですが、それでももう28度あれば十分暖かい、もう本当夏みたいな、気温でした。でニューヨークはもう、マイナス切ってますね、最高気温は1日だけですね、12度ぐらいあって、だいたい平均で7、8度ぐらいで、最低気温はマイナス3か3度ですね。すごく寒い日んかな、そうですね、マイナス3度が一番、最低気温で寒かったですね。でハワイはもう暖かいなって感じですね。最高気温が27度で、最低気温でも19度あると、もう本当にハワイ冬になるとロサンゼルスからでもやっぱり行きたいなって、実際に行く人が多いというのが納得できる気温になってます。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のトピックはダンス留学生朝岡さんにインタビューしてきましたになります。でここのところポッドキャストで、留学生のインタビューがバーッと続いてしまいましたが、インタビューがずっと溜まってたのでちょっと消化しないとですね、インタビューの時期がだんだんずれてって、それこそ夏にインタビューしたのに今冬に配信となると、なんか聞いててちょっとなんかこう違和感があるような内容になってしまうので、とりあえずインタビューの方どんどんお送りしていきたいと思います。で今回のダンス留学生は朝岡さんですね。朝岡さんはミレニアムで、ダンスレッスンを受けていました。で、留学期間中にロサンゼルスのカフェでお会いをして、お話を聞いてきました。実際に受けたレッスンであったり、この先生が良かったっていう先生であったり、日本とアメリカのレッスンの違いであったり、あと得られたものですね、どういうふうなことで、どういうふうなことを感じたのかということをいろいろ聞いてきました。それから滞在先のことですね、学生寮のことであったり、留学中の食事であったり、あとやっぱり気になるロサンゼルスの治安についても聞いてきましたので、とても参考になる内容になっています。はい、それでは早速聞いてください。はい、それでは今日はダンス留学生のインタビューをしていきたいと思います。今回は1ヶ月間のダンス留学でロサンゼルスにいらっしゃってる朝岡さんにインタビューしていきます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で最初になんですが、はい、今回、ダンス留学をされたきっかけって何かありますか？
もともとその専門学校で2年間行ってた時に、海外研修で1週間ロサンゼルスに来たんですけど、
それってあれですか、ダンスの専門学校ですか？
そうです。
でダンスの研修ですか？
はい、ダンスの研修でロサンゼルスに来て、その時にミレニアムに行ってレッスン受けたんですけど、その時に結構悔しい思いをしたんで、もう一回行きたいなと思って。
それってあれですか、何か例えばこう振りについていけなかったりとか？
それも全然振りもついていけないのと、日本人が最初にもうバーって前取るんですけど、
場所取りです、
場所取りで一番前にみんな行くんですけど、もうレッスン終わる頃には全員日本人が後ろでもうドキドキみたいな感じで
グイグイ来られちゃうんです
か？初めてで、もうみんなびっくりしすぎて、日本人のレッスンって結構もう一回場所取ったらそこみたいな感じで、水の上に行ってもそこに戻るし譲るしみたいな感じなんですけど、
それがもう暗黙の了解で、ルールみたいなところですもんね。
そうですね、けどこっちだともう一回抜くと別の人が来たりとかで、もう本当争いみたいな感じになるので、もうそこで
こう強い自己主張が、
そうなんですよ、もう我が我がって感じなんで、もう振りも真っ白になるし、もう一切踊れなくて、振り落としされたところも全部忘れるぐらい。
あ、そうかそうか、もうそもそもその環境の違いが
全然違くて、
ちょっと悔しい思いになっちゃって、
なんでも全然もう勉強にはすごいなったんですけど、ちょっと心残りが があって、あ、
そうかそうか、レッスンでっていうよりもそういうのでわーってなっちゃって、はい、
レッスンのところで聞いてた部分があって、ちょっと悔しいなと思って、もう一回絶対行きたいって、
うん、
結構最初長期で来たかったんですけど、
はいはいはいはい、
一緒に来てる子が急に連絡くれて、ちょっとやっぱ今行きたいみたいな感じで、
あ、なるほどなるほど、
一緒に行かないみたいな感じで言ってくれたんで、一回短期で1ヶ月だけ来たって感
じ。ああ、じゃあ、まあ、とりあえず来れる期間で来てみようみたいな。
はい、
なんか来たかったんですね、じゃあとりあえず行ってみようみ
たいな。いつでも来たかったんですけど。
わかりました。で、そのあの今回その留学するので、何かこうリビングアメリカを選んだ理由ってあります？決めた理由
は、決めた理由はもともと自分で検索して出てきたところにリビングアメリカさんがあって、でそれをその一緒に行く子に相談してたら、その子が東京にいて、でなんかその説明会が、
はいはいはいはい、やりましたやりました、
東京であるってことで、じゃあ行ってくるよみたいな感じで言ってくれたんで、そこらはお任せしたんですけど、
じゃあまあお二人でこう探されて、まあ、サイトを見つけたのがじゃあ朝岡さん、
はい、だった気がします。
で、まあ、じゃあそのもう一人の方、まあ、天野さんですよね、カウンセリング受けていただいて、で決めていただいた。
そうです。
あ、分かりました。で、その、まあ、実際こっちに今いらっしゃって、まあ、最初のやっぱり難関は入国審査じゃないですか、はい、緊張しますよね。
すごい緊張して、前日とかも、もう二人ですごい英語で問題出し合って、
はいはい、あ、お互いに前日から、
前日からして
すごいすごい、はいはい、
で完璧ってぐらいまでにはしたんですけど、
はい、例えばじゃ あ, あのどれぐらい滞在するのみたいな、全部英語で、
はい、英語で、はいはい、とりあえずこの単語が出てきたら、はい、これ言おうみたいな。
そっかそっかそっか、とりあえず一個聞き取れれば、
はい、一個聞き取れれば答えれるかなって感じまでにはしてしてたんですけど、全然日本語で喋ってくれて、
その審査官さんが、
はい、
日本人だったんですか？
いや、全然外国人の方で、
はい、
なんかこんにちはなんか日本語で喋ってくれて、
はいはいはい、
多分もう英語で喋ってないです
よ、一言も、
はい、一言、2週間、
はい、
滞在期間の4週間だけ、
はい、
英語で言って、
ほぼほぼ日本語で、
全部日本語で、
あ、じゃあもう全然スムーズにいった感じですか？
あ、もう全然もうすぐ、
あ、じゃあ日本語で聞かれたけれども結構しつこく聞かれたってこともなかったんですか？
そうですね、その滞在期間の4週間、1ヶ月、4週間だけ、はい、自分が日本語で言っちゃったんで、
はいはい、
それだけちょっと聞き返されたんですけど、
おあとはもうじゃあスムーズに、
そうですね、
お、今その入国審査するじゃないですか、はい、そもそもそのバーって並んでった時に、はい、一番最初ってあれでした、タッチパネルでした？
あ、タッチパネルでした。
お、
前回来た時が、はい、その人と喋って通るとこやったんですけど、
うんうん、
今回来た時にタッチパネルで自分でパスポートを置いて顔認証して、
はいはいはいはい、
のがありました。
で、なんかビーって紙が出てきて、でその紙を持って今言ったその、
そうです、
日本語喋れた審査官の人に
渡す、全部渡す。
大体どれぐらいで終わりました？
結構早かった気がします。でもなんかその待ってる間が若干ちょっと、
あ、列が、
はい、
はいはいはい、長かった。じゃあその審査自体はすごくスムーズにいった感じ？
結構スムーズに、
よかったですよね、はい、緊張しますもんねあれね。で、今回その朝岡さんが来られた飛行機って何の飛行機で来たんでしょう？
デルタ空港。
もうそのデルタ空港を選んだ理由って何かあったんですか？
まあ、それもその一緒に行く子がこれがいいんじゃないみたいな感じで出してくれたんで、あ、はいはい、それで行こうみたいな。
そうかそうか、でも結構やってもらって、
はい、
じゃあ絶大なる信頼が、
はい、
選んでいただいて、はい、どうでした？デルタ乗ってみて、
乗ってみて結構揺れるので、すごいそれだけが怖かった。
あ、飛行機苦手な人ですか？
そうですね、
揺れると怖いです、
ね、
僕もダメなんですよ。揺れてることを揺れないように意識すると余計こう、
そう
気になっちゃうみたいな。
すごい、
そっかそっか。スチュワーデスさんとかどうでした？デルタ。
あ、すごい優しかったです。
あ、本当に？
はい、
あ、
然。
じゃあまあその揺れが気になる以外はそんなにですか？
そうですね、全然、うん、スムーズに
乗れてきました、
はい、
おー、よかったです、よかったです。で今その、まあ、ロサンゼルスに来られて、今ちょうど2週間ですかね、そうですね、だから今半分ぐらいですよね、はい。受けてるあのダンススタジオってどちらで受けられてるんですか？
ミレニアムで。
もうミレニアム1本ですか？
1本です。
もうがっつり、
はい、
1日大体何レッスンぐらい受けてます？
1日2レッスンですね。
2レッスンぐらい受けて、はい、あの受けてるジャンルってこうどのジャンル受けてるんですか？
がヒップホップと、うん、ジャズファンクっていう学部ではやってるんですけど、結構ジャズファンクって書いてる先生とかでも、うんうん、がっつりヒップホップやったりはします。
あ、先生によってね。
はい、
全然違うじゃん。あ、そっか。でその先生って、日本にいる時に目星つけてました、はい、例えば YouTube とかインスタとかで見て、うんうん、この先生受けようとか、まあ、もしくはもともとも好きな先生が分かってて、うん、はい、こっちに来たとか。
もともとはその好きな先生 YouTube の動画見たりとかでもあるんですけど、
うんうんうん、
で絶対受けたいっていう先生がいるんですけど、
うんうんうん、
結構大根ばっかりで、
あ、いない。
1回も受けれてない。
1回も、
はい、
どっか行っちゃってんですかね。
そうですね、結構もうどこか結構いろんなところで、
はいはいはいはい、
いる動画を見るので。
ああ、人気の先生は忙しいですよね。それこそ自分の本職があったり、その振り付けが忙しかったり、バックダンサーだったりとかすると、
なんか YouTube 活動とかも始めたみたいで、
レッスンやってくれよって感じですよね。
そうなんですけど、でも全然大根の先生でも本当にすごい人ばっかりなんで、もう全然満足してます。
それは知ってる大根の先生ですか、それとも全然知らなくて？
全然知らない先生で、
はい、
受けて、うん、もう全然すごい楽しいんで、ためになる先生しかいないんで。
じゃあなんだよ大根かよじゃなくて。
じゃないですね。
受けてみたら、あら、この先生やばいじゃんっていうような、
うん、もうすごい、もう毎回刺激を、
はい、
びっくりすることばっかり。
おお、それはどっちもですか？もうジャズファンクもヒップホップも、はい、大根だっても受けてみて、
はい、
全然
絶対満足はすると思います。
おお、あれですか、その今ハマってる先生とかいます？おすすめの先生とか。
おすすめの先生、いや受けてないんですけど、うん、マットさん。
あ、マットステファニアです、
はい、
みんないますね。
いますか？
そしていないですよね。
そうなんですよ。
あ、受けたい先生ってマットステファニアですか、
はい、とかニカさんとか。
長期でいないですよね。
そうですよね、そうですね、
もう僕も本当にお問い合わせでもらいます。あのスケジュールに載ってないんですけどって言われて、だね、どっおっしゃる通りですよね。なんかいろんなとこでやってますよね。
そうです、いろんなとこ本当に常に
動いてますよね。それこそワシントンとか、はい、東海岸とかに行ったりとか。でも分かんないですけどね、
うん、
どうなんですかね。もね、せっかくだったらでも受けたいですよね。
受けたいですけど、もう全然でも満足はしてます
ね。あ、他の先生でも、
はい。
で今その、まあ、2週間レッスン受けられて、
はい、
どうです、レッスンのレベル的には？
すごい高いです。
レベル高いです。
レベル高いし、
うんうん
うん、毎日勉強って感じ。
その何かこう浅岡さんが感じる日本とのレッスンの違いとかってあります？
違い、
アメリカのレッスンはこうで、日本のレッスンはこう、もう感覚的なものでもいいですけど。
ちょっと先生によって違うと思うんですけど、
うんうんうん、
進むのがすごい早いです。
おお、振りがどんどんどんどん進んでいく。
はい、
うんうんうん、
で日本で習うカウント数より全然レッスンの方がかなりも多いです。
おお、そっか。それってやっぱりあれですか。さっきもちょっと話出ましたけど、まあ、環境変わるじゃないですか。はい、で最初の方はちょっとやっぱ慣れないもんですか、ね、ついていくのに、まあ、ついていくのが大変とか、
うん、大変ではあるんですけど、うん、まあ、ついていけるはいけるんですけど、でもそれって一回ロサンゼルスに来たからかなっていうのも、
そこでちょっともう経験してて、
1週間でもぐるっと来ないと多分全然違う、う
ん、あ、そっかそっか、そういう経験があって、うん、もう思いっきりそれが今に生きてる感じです。今回
それがあったから、 今があるのかなっていうのはあります、うんうんうん。
じゃあ今はもう結構レッスン楽しめてる感じですか。
楽しいです。
そのちょっと話あれなんですけど、浅岡さんってダンス歴ってどれぐらいなんですか。
ダンス歴はもともと小さい時から、うん、お母さんもダンスやってるので。
あ、そうなんですか。
はい、その影響で、はい、レッスンはずっと受けては来てたんですけど。
もうじゃあ本当にちっちゃい頃ですか。
そうですね。
何歳ぐらい？
3歳とかからはもう出ました
。おー、出ましたね。もう英才教育ですね。
いたんですけど、やっぱりそのお母さんっていうのがあるんで、やっぱりその本気じゃないところも結構。
あ、お母さんが先生だったんですか。
はい。
あ、でお母さんから習ったんですね。
はい、お母さんから習ったりとか、そのお母さんの先生から習ったりとかはしてたんですけど、やっぱりそのまだ本気ではないので。
あ、そっかそっかそっか。で、それは何でスタートだったんですか。
何です、スタート、
例えばヒップホップとかジャズとかバレエとか。
ジャズっていうのかな、ジャズ振り分けで言うと、うん、ジャズファンクみたいな感じなんですけど、うん、
3歳でジャズファンクはかなりかっこいいですね
みたいな感じですね。人生によって違うんです
よね。はいはいはいはい。もうじゃあそこからずっとダンスやられてる。
はい、まあ、やってはずっと小学生とかもずっとやってたんですけど、はい、の全然伸びはしなかったですね。
ずっとお母さんですか。
ずっとお母さんとか、その他の先生とかもあったんですけど。
はいはいはい。
最初はちょっと やらされてる感があったので。
ああ、まあね、
全然伸びなくて、メキって言っていいのかはちょっと分からないですけど。
うん、いやいやいやいや。でそのどこら辺でっていうか、こうもうちょっとっていうのが何かあったんですか。
もうちょっと、
例えばその大学で、はい、あ、まあ、専門学校東京に行かれるっていう時に、いや、もっとダンスを真剣にっていうふうに思ったのか、もうその中学高校ぐらいでいろんなこう刺激を受けてたのか、伸び悩みにこうちょっとこうもう一歩踏み出したのはいつぐらい
だったのか。なんか小学生の時も全然伸びなくて、自分が思ってるぐらいのレベルまでにはいかなくて、うん、で中学生になった時にちょっとやばいなって思い始めてきて、でも自分からダンスを取ると勉強もすごいできなかったりで、ダンスしかないなと思って
でもちょっとごめんなさい、話あれなんですけど、伸び悩んでるってことは意識が高いんでしょうね。もっと上手くなりたいって常にこう思ってるところは。
そうですね、それはありました少し、
うんうんうん、その東京の専門学校に行かれたのはご自身で調べられて。
そうです。あと、なんかその封筒で結構案内みたいな感じで、うん、1回頼んだら他のとこからも多分来たりしてて、
こういうのもあります、こういうのもありますみたいな、
はい、でそこの法学院の DVD 見て、うん、サムさんが喋ったりとかを見て、はい、あ、ちょっと行ってみたいなっていうのがあって、
体験入学とか。しっかりダンスなんだなっていう感じがした、
はい、
実際どうでした、工学院行かれてる。
すごい勉強になって、毎日もう何レッスンとか。
おお、じゃあもう本当にダンス漬けの。
ダンス漬けでした。
あ、楽しかったですか。
すごい楽しかったです。
あ、よかったよかった。ごめんなさい、だいぶ話がそれてしまいました、ね。そうかそうか、分かりました。で、ちょっと話が戻るんですが、今その滞在されてる滞在先、学生寮ですよね。で学生寮自炊なんですけれども、食事の方ってどうされてますか。
食事の方はもう2人で分担して、
はいはいはい、あ、その一緒に来られた天野さんですね、
はい、
お友達と
同じ部屋なんで、2人部屋なので、はいはいはい、2人で一緒に食材を買って、
はいはいはい、
感じです
けど、うんうん、
自炊。
あまり外食してないですか。
外食も全然しないです。
全然ですか。
全然しないです。
一回もですか。
多分一回もしてないはずです。
素晴らしいですね。もう本当、ごめんなさい、さっきも天野さんに聞いて、一回もしてないっていうのを聞いて感激。もう初めてですよ多分。
本当ですか。
立派です。偉いです偉いです。じゃあ自炊されて、ご飯作って。 で食べてっていう感じですね、はい、何作ってるんですか。
結構その安いお肉とか、うん、でソーセージとか、うん、いろいろレタスとか買って、うん、で結構その友達の方が料理が好きやったりするので、うんうん、なんかもう基本的にやってくれるんですけど、
最高ですよ、
ね、そうなんです
料理が分担で嫌々じゃなくて好きでやってもらえるんだったら、
そうそうそう、作る作るみたいな感じで、パンとかも焼いてくるみたいな、
あ僕も欲しいです一人
ですよ、ね、ご飯も炊いてくるねみたいな、もう何もかもやってくれたりするんで、もうすごい自分としては助かったり、なんかすることあるって言ってもいないって言われて、
あそう、
洗い物をおすすめするしかない、
でもそういう気になりますよね。
なります。
あ、もう私が洗うからいいよみたいな。
もう絶対無理ですね。ってかもう料理させてくれないんで。
あ、そうなんですか。
はい。
私が
やりたいからみたいな。
それはいいですよね。
本当にお世話になってます
。ああ、そっかそっか。で自炊されて味はどうですか。
美味しいです。
もう言うことないですね。
言うことないです。
そうかそうか、分かりました。じゃあまあご飯を食べられて、はい、で外食はもう全然してない感じで。
全然しないですね。
じゃあもうレッスン受けて自炊してだったら、アメリカにいてもこれっぽっちも太る心配はない
ですね。そうです、今のところ多分2人とも痩せてるのかわからないですけど全然、
逆にね、
はい、
いや多分痩せてると思いますよ。
ですかね。そう、なんか日本の人に、親とかにもそうなんですけど、はい、写真を一枚送ったら、はい、えみたいな、痩せてない
だってね、やっぱ生活環境変わるじゃないですか、はい、で、まあ、いい意味でも悪い意味でもそれはちょっとストレスになるじゃないですか。
そうですね、
刺激でもあってもやっぱちょっとストレスであったりだとか、はい、で食事を自炊されて、でダンス留学で来られてるので運動量もあれば、ね、夢の留学ですよね。アメリカで痩せるっていう。
そう、や、うん、痩せる気がします。
そうかそうか。じゃあまだそのこんな、なんか巨大なハンバーガーとか、
あ、もう食べてないですね。
ですよね。
全然食べてない。
あ、その予定もないですか。ちなみにな
んか一回は食べたいねって言ってるんですけど、やっぱ英語が苦手なので、タッチパネルとかあるとかじゃないと、
はい、今ね、あります
よね。
はい、途中になりますが、今回はここまでにさせていただきたいと思います。なので今回は朝岡さんのインタビューの前編ということになって、来週、後編の方をお届けしようと思います。はい、今回の内容は以上となりますが、最後にもう一つだけお知らせがあります。リビングアメリカではダンス留学のご相談をメールとスカイプ電話と、あと東京渋谷のオフィスのカウンセリング、この3つで行っています。あのメールでよくお問い合わせをいただくんですが、やっぱり実際会って話がしたいという方が多いので、まあ東京渋谷の方でカウンセリング、日本のスタッフがですねやってるんですが、ただ地理的にちょっと東京の方が厳しいというのであれば、あのお会いすることはできないんですが、まあ画面越しにスカイプ電話を使ってのカウンセリングも可能となっています。ですので、何かこの、まあ、メールの方が都合がいいのであればそちらの方でもいいですし、やっぱり実際に話したいというのであればカウンセリング、もしくはスカイプ電話で相談をしていますので、お気軽にお問い合わせください。はい、今回の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。